藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー、今月は NPO 法人湘南 DV サポートセンターの SDGs の取り組みについて2日にわたりご紹介をしています。本日もお話をお伺いしますのは NPO 法人湘南 DV サポートセンター理事長でいらっしゃいます滝田信之さんです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは初めに1日目聞き逃してしまった方のためにも NPO 法人湘南 DV サポートセンターの概要について改めて教えてください。
はい、25、6年前になるんですけど、家庭の中で暴力を受けたり被害に遭っている子どもたち、またはいじめを受けている子どもたち、そういう暴力の被害者を支援するために立ち上げた民間団体です。でそれをまあ予防するために学校の教育っていうのがやっぱり欠かせないと思って、全国の学校でいじめ防止プログラムとか暴力防止プログラム等を今展開しているという団体です。
被害を受けた女性や子どもたちといった方々の手厚いサポートをされています湘南 DV サポートセンター、本日は SDGs の取り組みについて詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。NPO 法人湘南 DV サポートセンターが特に注力をしている SDGs のゴールについて教えてください。
はい、一般的に SDGs って言いますと17の目標というふうに言われるんですけど、まあ、表に出ていくものは、まあ、17個あるんですけど、その裏には必ず人権課題っていうのがあるというのがもう分かっていることなので、全ての課題をクリアするためには私たちが、まあ、日本ではあまり教育をされてないといういわゆる人権教育っていうところに力を入れてきた団体ですので、その点を、よりこうフューチャーして SDGs をより広く人権課題として捉えてもらう、特に未来を担っていく子どもたちにそういう人権感覚っていうものを育ててもらえて生きていってもらいたいなと思って活動をしています。
人権課題について取り組みを行っていらっしゃいます。具体的にどのような取り組みをしていらっしゃるのかご紹介をお願いいたします。
はい、今私たちは小学校から大学まで全ての、まあ、いわゆる学生という子どもたちに対して、ワークショップを展開しているんですけど、人権という言葉っていうのはもう小学生でもちゃんと知っていて、字もしっかり書けるし、小学生ぐらいにそういう人権教育を、まあ伝えていくっていうことが一番いい時期かなと思ってるんですね。そして自分たちがどんな存在かということを、まあ、小学生が認識する。そして中学生ぐらいになりますと、今度自分だけではなくて周りの友達だとか家族だとか先生たちとか、いわゆるコミュニティの中で自分というものを確立し、今度相手も大切にするということを学んでいく、自分も相手も大切にできる。そしてもう少ししていくと、まあ、中学校の後半ぐらいになると、相手が何か傷ついていたり課題を抱えている子どもたちがいるとしたら、その子たちを支えられるだけの力を発揮できるんですね。そこをしっかりその力を引き出してあげるというのが私たちのプログラムの特徴かもしれないですね。あと高校大学生はもうほぼ大人なので、今度少しいじめというテーマから今度デート DV とか DV とか、そういうより深い課題をテーマにして授業を展開しています。
最近もニュースなどで DV の事件などいろいろとありますが、そういったことは小学校からいじめ防止プログラムなど、そういったことがきちんと理解して行動していれば、これから減っていける問題なのかなというふうにも感じますね。はい、それでは人権教育というところで取り組んでいらっしゃいます湘南 DV サポートセンターで、学校での農園のプロジェクトというものをされているというふうにお伺いしましたが、はい、どのような取り組みなのか詳しくご紹介いただけますか。
はい、私は、まあ、コーヒーという、まあ、植物に出会ったのが、まあ、だいぶ 6,7 年前なんですけど、それまではどちらかというと紅茶を好んで飲んでいたんですけど、コーヒーがだんだん面白くなって、じゃあコーヒーってどんな植物なんだろうということで、コーヒー農園を見に行ったのがきっかけで、私が行けたのはハワイのハワイ島なんですけど、要するに南米とかアフリカが、まあ、本来の産地かもしれないんですけど、ハワイは、まあ、空港から15分ぐらいで行けてしまう立地にある農園なので、まあ、そこに行ってその素晴らしさみたいなのを体感して、そこで私は 種をもらうことができたんですね。でそれを日本で育ててみたら、なんと全て発芽して育ってしまって、今だいたい600から700本ぐらいコーヒーの木を育てているんですけど、それを一つ、地域の名産として製品化していくっていうのも一つの手かもしれないんですけど、農園を子どもたちに開放してサードプレイスとして、前回お話ししたと思うんですけど、ちょっと居場所をなかなか決められない子どもたち、家庭や学校ではちょっと居心地が良くない、そういうところの誰もが安心できる場所としてサードプレイスっていうのがあっていいと思うので、そこを、コーヒー農園がそういうサードプレイスになれば、子どもたちにとっていろんな植物にも触れられるし、勉強するスペースもあるかもしれない、友達と交流したり、そこに来る大人たちと交流したりっていう、そういう、フラットな関係のサードプレイスがコーヒー農園で実現できたらいいなと思って、今はそれを目指しています。
学校コーヒー農園プロジェクトといいますと、はい、具体的にはコーヒーの苗をどういうふうに学校にご紹介してますか？はい、
そうですね、SDGs をしっかり子どもたち人権課題としても捉えてほしいので、学校で SDGs の授業講演会をやらせていただきます。でその中にはもちろん環境の課題だったり温暖化の課題だったり、いろんなさまざまな課題がもちろん出てくるんですけど、もしかするとそこには人権課題もあるかもしれない、例えば児童労働だとか女性の差別だとか貧困とか、あとは紛争地域だとか、いろんな課題がある、その背景にはあるので、それを伝えた上で今度私が育ててきた苗を学校にプレゼントしています。でそれを子どもたちが育てていくことによってコーヒーが育っていく、実がなる、それをそういえばこんな話聞いたよねっていうような、SDGs の事業というのは文科省が小中高の段階でやりなさいというふうに決めていますので、そういう学校の SDGs 事業の教材になるかなというふうに思って、今学校でできるだけいっぱい育ててもらいたいなと思って、いろんな学校に今おすすめしているところです。
ではさまざまな学校にコーヒーのお花、 SDGs のお話とともにコーヒーの苗をお渡ししているということですね。この学校コーヒー農園プロジェクト、市内の学校でも実施をされていますが、参加した生徒の感想や反応はいかがでしょうか？
私が育てているコーヒーは先ほど言いましたようにハワイのコーヒーなので、まずそのハワイの歴史的な背景などを伝えるんですけど、そうするとそこには第二次世界大戦の思い出というか歴史というのがありますよね。でハワイ のコーヒー農園を運営しているのはもう 95% 日系人の方なんですね、移民の方たちなんですね。なのでその移民の歴史、そして戦争の歴史っていうのがあるので、まずそこが一つの特徴となるんですね、ハワイのコーヒーって。そういうことも伝えながら SDGs を伝えると、ハワイって戦争をやったんだ日本と、っていうような新たな気づきがあったり、自分はまだコーヒー飲んあんまり好きじゃないけど、苦くて好きじゃないけど、うちの両親がとってもコーヒーが好きなので、今日聞いた話は、両親に伝えますって言ってくれたり、要するに体験することによって次の世代に伝えられる人っていう人たちを作っていく、教育していくっていうのが SDGs には必要なのかなと思っているので、やっぱり次世代の子どもたちが最終的には実践者になっていってもらうということが目標です。
コーヒーの苗とともにお話を聞くことによって、そこから人権の問題、そして将来の地球に対してさまざまな気づきがあると思います。 SDGs に関して今後の展望や思いについて教えてください。
はい、SDGs の、パートナーシップっていろんなところでやっているので、私も少しずつ参加させていただいているんですけど、やはりもう少し、参加される団体だとか企業さんが、未来の子どもたちに意識をもっと向けてもらって、教育っていうところに注力してもらえるといいのかなと思っています。で、そうですね、今後の思いというのは、今私がずっとお話ししてきたそのコーヒーの苗を使ってというところではまだまだ、道半ばなので、これから温室を作り、そして、子どもたちが自由にそこに出入りできるような居場所作りというのを本当にこの 1,2 年で実現したいなというのが私の目標です。
ぜひそのサードプレイス、たくさんの子どもたち、そして さまざまな方々が出入りできる場所として出来上がるのを楽しみにしています、はい、そして NPO 法人湘南 DV サポートセンターの今後の目標についても教えてください。
同じことになるんですけど、やはり子どもたちが未来生きやすくなっていく社会、なかなか今世界を見ても国内見ても、もう少し信頼できる大人がいないと子どもたち未来が、見通せないと思うんですね。なので、そういうお互いが信頼できるような大人と子どもたちが、そんな社会を実現していけたらいいなというふうには思っています。で、今私が特に感じているのは、もう今年の4月の、初めからずっと学校30校ぐらい回ってるんですけど、もう毎年毎年いろんな学校に行くんですけど、今年だけはちょっと特別な雰囲気が感じています。それは各学校の先生方も皆さん口を揃えてやっぱりっていうふうにおっしゃるんですけど、やっぱりコロナの影響が少し顕著に出始めてきているかなということなんですね。でもコロナの影響って子どもたちだけの問題ではないので、大人の私たちにとっても影響があるので、これからそれをどう社会がそれをこう変えていく、乗り越えていくっていうのはすごく大きな課題かなというふうに思っています。
それではラジオをお聞きの藤沢市民の方へ最後にメッセージをお願いいたします。
はい、コーヒーってすごく面白い植物なので、ぜひ私たちコーヒー教室も、主催することもありますので、そういうところにもぜひ、参加してくださって、苗をプレゼントするという企画もありますので、藤沢市民が皆さんが小さな苗を作ってくださることによって、藤沢全体がなんかコーヒーの街みたいになっていくと、楽しいかなというふうに思っています。ぜひSDGs に皆さん興味を持っていただきたいと思います。そしてその植物を通して、その後ろにある影にある人権というところにも目を向けていただきたいなというふうに思っています。
今後のイベントについてなどは藤沢市の広報誌などをチェックしていただきたいと思います。本日は一杯のコーヒー、その裏には人権問題、手間と労力をかけて思いが詰まって作られたコーヒーですけれども、その裏にある人権の問題、そしてコーヒーを通して、コーヒーの苗を一杯のコーヒーを通して人権の問題、そして SDGs についても今後私たちが考えていくきっかけになっていったらと思います。未来の子どもたちのためにも、私たちが今できることを身近なところから取り組んでいきたいと思います。本日お話をお伺いいたしましたのは、 NPO 法人湘南 DV サポートセンター理事長でいらっしゃいます滝田信之さんでした。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。